ガザ、これは戦争ではない。言語は決して中立ではありません。私たちが使う言葉は、世界が見るものや許容するものを形作ります。イスラエルのガザでの進行中のキャンペーンを戦争と呼ぶことは、一方的な絶滅キャンペーンを正当な紛争として偽装することです。あらゆる法的、道徳的基準に基づいて、そこで起きていることは戦争ではなく、包囲された民間人に対する一連の戦争犯罪であり、ジェノサイドという犯罪に至っています。戦争は戦闘員同士で行われ、交戦規則にのっとり、国際人道法の対象となります。しかし、ガザには、イスラエルの圧倒的な力に対抗する軍隊がありません。2007年以来の包囲下で、そして2023年以降の壊滅的なエスカレーションとともに展開しているのは、世界で最も先進的な武器を用いた人民の生存能力の体系的破壊です。このエッセイでは、ガザが戦争と呼べない理由を以下のように示します。まず、戦争と戦闘員の定義を明確にすること。次に、ガザに与えられた壊滅の規模を記録すること。第3に、イスラエルの軍事力の膨大な不均衡と、その外部補給を暴露すること。第4に、包囲を絶滅の武器として分析すること。第5に、ジェノサイド条約を適用すること。そして最後に、残虐行為に直面した言語そのものの重要性を強調することです。1、戦争とは何か？ジュネーブ条約及び、慣習国際法は、戦争を組織された戦闘員間の武力紛争と定義しています。戦闘員とは、合法的に戦う権利を持つものであり、通常は国家の軍隊のメンバーや、責任ある、指揮系統下にある組織された武装グループを指します。戦闘員は戦闘で標的にされる可能性がありますが、捕虜として捕らえられた場合には、保護を受ける権利があります。一方、民間人は決して直接標的にされてはなりません。この区別は学術的なものではなく、戦争法の基盤です。ガザはこの基準を満たしていません。常備軍、海軍、空軍はありません。抵抗グループは存在しますが、それらは断片的で装備が貧弱であり、イスラエルの比類なき軍事力に比べれば矮小です。殺された人々の圧倒的多数は民間人です。したがって、これを戦争と呼ぶのは根本的な誤りです。戦争の枠組みは戦闘員の対等性を前提としていますが、ガザでは世界で最も先進的な軍隊の一つが非武装で包囲された人口を攻撃しているのです。2、ガザの壊滅。民間人の死傷者。2025年9月時点で、保健省の公式発表では、6万3600人以上の死者が記録されており、その大多数が女性と子供です。2025年8月に漏洩したイスラエルの諜報データによると、死者の 83% が民間人であり、IDF 自身の基準でもそうです。専門家は、実際の死者数は公式発表の3から15倍に達する可能性があると推定しています。少なくとも50万人が負傷し、特に、子供たちの多くが人生を変えるような切断を経験しています。住宅と避難。2025年半ばまでにガザの 92% の住宅が損傷、または破壊され、ほぼ全人口が避難民となっています。家族は瓦礫の中でタープやテントの下で生き延びています。ガザ市やハンユニスなどの都市は荒れ地と化しました。水と衛生。6つの下水処理施設すべてが破壊されました。未処理の下水が地中海に直接流れ込み、生態学的及び健康上の大惨事を引き起こしています。脱塩施設の 85% が破壊されるか、電力と燃料の不足で機能していません。家族は1人1日あたり3リットル未満の安全で、ない水を受け取っており、人道的な生存に必要な最低限を大幅に下回っています。水を介した病気の流行が特に子供の間で広まっています。食料と農業。農地、果樹園、温室の 80% 以上が破壊されました。ガザ北部では飢饉状態が存在します。救援物資の輸送車は繰り返し阻止、または攻撃されています。飢餓は武器として使用されています。 病院や難民キャンプで飢餓で死にゆく子どもたちの映像はグローバルな良心を悩ませています。医療、病院は体系的に攻撃されています。存在していた36の病院のうち部分的に機能しているのは10から15のみです。産科病棟が破壊され、手術には麻酔がなく痛み止めなしで切断が行われ、透析やがん治療のための物資もありません。1000人以上の医師、看護師、救急隊員、救急車の運転手が殺害され、ガザは医療従事者にとって世界で最も危険な場所となっています。教育と次世代、学校、大学、国連の避難所が爆撃されました。ガザの子どもたち、人口の半分以上は家や家族だけでなく教育と将来への希望も失いました。その累積的影響は社会全体の存続能力の解体です。 3. イスラエルの圧倒的な軍事力。人員、イスラエルは人口に対する世界最大かつ最も洗練された軍隊の一つを維持しています。17万人の現役兵、46万5千人の予備役、および3万5千人の準軍事要員、合計で約67万人の兵士が動員可能です。空軍、 F-35I アディールステルス戦闘機45機、これまで製造された中で最も先進的な航空機の一部です。 F-16174機及び F-15666機、精密攻撃と空中優勢の両方が可能です。偵察機、空中給油機、長距離任務用の AWACS、 広範なドローン艦隊、ヘロン、ヘルメス、英探、監視及び精密攻撃に使用されます。地上部隊、数百のメルカバ主力戦車、マーク3および4ナメルやアフザリットを含む数千の装甲兵員輸送車、精密砲兵、ロケットランチャー、都市破壊用の装甲工兵車両、海軍および核抑止力、ドイツ製のドルフィン級潜水艦、核弾頭搭載可能な巡航ミサイルを装備しているとされ、イスラエルに二次攻撃能力を提供します。コルベット、ミサイル艇、支援艦を備えた近代的な海軍、核兵器庫。イスラエルは曖昧な政策を維持していますが、80から200発の核弾頭を保有していると広く考えられており、航空機、弾道ミサイル、潜水艦で運搬可能です。これにより、イスラエルは中東唯一の核保有国となります。外部補給、アメリカ合衆国は年間数十億の軍事援助、継続的な弾薬輸送、先進的な航空機を提供しています。ドイツは潜水艦、軍艦、車両エンジン、精密弾薬を供給し、しばしば費用を補助しています。2025年6月には、米国とドイツからの14機の貨物機が新たな軍事補給を届けました。この無敵の兵器庫に対して、ガザには戦車、ジェット、海軍、核抑止力はありません。非対称性は絶対的です。4. 絶滅の武器としての包囲。2007年以来、ガザは包囲下にあります。史上最も長い包囲です。2023年10月以降、これは完全な封鎖に強化されました。病院のための電力はありません。食料と医薬品が国境で差し止められています。燃料と再建資材が禁止されています。人道支援の輸送車が妨害、または攻撃されています。従来の包囲は、敵軍の降伏を強制することを目的としています。ガザの包囲は、民間人の生活を破壊することを目的としています。5. 戦争ではなくジェノサイド。1948年のジェノサイド条約は、ジェノサイドを国家、民族、人種、または宗教的グループを全部、または一部破壊する意図を持って行われる行為と定義しています。これには、以下が含まれます。1. グループのメンバーの殺害数万人のパレスチナ人、主に女性と子供が殺害されました。2. 重大な身体的、または精神的危害の引き起こし大規模な切断、トラウマ、飢餓、未治療の疾患。3. 破壊を意図した生活条件の強制住宅、農場、水、 医療、避難所の破壊。4、出産を阻止する措置の強制期が、医療の崩壊、分娩ケアの破壊が繁殖を妨げます。5、子供の強制移送テレオロジー的に、子供たちを集団墓地に送ることは次世代の抹消を達成します。これは推測ではありません。国際ジェノサイド研究者協会、イアグス、アムネスティ・インターナショナル、国境なき医師団、そしてイスラエルの人権団体であるビーツェラムは、すべてイスラエルのガザでの行動をジェノサイドと宣言しています。6、言語が重要な理由。これを戦争と呼ぶことは、不正確なだけでなく、共犯です。戦争は、交戦規則の下で戦う両者の存在を意味します。しかし、ガザは、戦場ではありません。それは武装した男が非武装の子供を攻撃するようなものです。誰もそれを、戦いとは呼びません。ガザを戦争と呼び続けることは、残虐行為を浄化し、ジェノサイドを正常化し、犠牲者を裏切ることです。結論。イスラエルのガザでの行動は戦争ではありません。それは包囲された民間人に対する一連の戦争犯罪であり、世界で最も先進的な軍隊の一つによって支えられ、税によって継続的に補給されています。このキャンペーンは、ジェノサイドの法的定義を満たし、戦争の合理的な理解を超越しています。これは戦争ではありません。それは、ジェノサイド、絶滅戦争です。参考文献。国際ジェノサイド研究者協会、ガザに関する決議、2025年。アムネスティ・インターナショナル、国境なき医師団、ビーツェラム・ジェノサイドに関する声明。ガザ保健省、UNOCHA 公式な死傷者更新。イスラエル軍の民間人死亡データ。ランセッタによるガザの死亡に関する研究。UNOCHA、人道状況更新。国際救援委員会、ガザ危機の事実。グローバルファイアパワー、イスラエルの軍事力。イスラエル空軍の装備。イスラエルの核兵器庫。ミドルイーストモニター、米国及びドイツの武器輸送。